Radio Dialogue。2月21日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、はい、今日はですね、お伝えしたいことといいますか、こう、すいません、今、
はい、
私が YouTube をつけていた音がマイクに入っちゃったかしら。
はい、ちょっとごしゃごしゃっとして
、ありゃ、
申し訳ございませんでした。
失礼いたしました、はい、今アネモネさんが、初夏から真冬と気温の変化が大きくて体が追いつきませんね。本当そうなんですよ。
湿度がもう本当に今日の湿度大変でしたね。
ね、なんかアップダウンがものすごいですよね最近。皆様のお体にお気をつけて、私たちの周りにもね、はい、ちょっと体調崩している人たちがこうたくさんいるなというふうに思うんですけれども、うん、
気候変動がやっぱり本当いろいろなところに影響が出てきているなと思ってまして、うん、
はい、
ザンビアにいる友人からも実は連絡があって、今年は非常に暑いと。で、ザンビアって意外と高所にあって、通年を通して26度7度ぐらいで涼しいんですけれども、うん、現在32度を超えているということで、
あ、この時期にですか。
そうなんです。ちょっともう今年はもう干ばつも続くだろうし、食料も足りなくなる恐れっていうのがもう出ているっていうことなんですよね。やはり脆弱な環境にいる方ことほど、こういう環境の変化などにいろんな煽りを受けてしまうので、まあ、こうした環境の変化ですね、僕たちも引き続き、取材発信などもしていきたいと思っています。
はい、そしてこの時期ですね、はい、過酷なこう環境にこう見舞われているのは、まあ、いろんなこう世界各地、気候変動だったりですとか、もともとこう過酷な気候に見舞われる季節というのもあるんですけれども、何度もこの配信でもこうお伝えしていますけれども、はい、ガサ、まあ、海に面していてね、もともと海風がすごく冷たい季節でもあるんですけれども、はい、まあ、冬であり、まあ、かつこう雨季にこう当たってしまうような、こう、まあ、雨の多い季節なんですよね。
はい、もう日々僕たちもですね、現地と連絡を取っているんですけれども、もうどんどんどんどん本当に過酷になる中で、もうどうしてもなんで止まらないんだっていう声を、もう次から次へとこうどんどんどんどん街がですね、奪われていき、思い出も奪われていき、私たちの住んでいた家が今こんな瓦礫になってしまったんだっていうような写真も送られてくるんですけれども、なぜこれが止められないんだということは、本当にもうこの4ヶ月ずっと感じてきた、
ね、もうこれを止められない国際社会なんて、もう信じるものかっていう、そんなもう悲鳴のような声もね、届いてきますよね、
はい、そんな中でですね、世界中でいろいろな声が上がってきてますけれども、日本でも様々に街頭に出て声を上げるという活動があちこちで行われていまして、先日18日ですね、新宿南口で行われたデモに僕も行ってきたんですけれども、
はい、
何人かの方にもお声かけいただきまして、もしかしたらリスナーの方の中にもデモ行ったよっていう方もいらっしゃるかもしれません。で、オフィシャルな発表ではですね、それで そこの場に2000人以上が集まったということだったんですけれども、やっぱり実際にこうそこに集まる人たちを見ると、あ、やっぱりちゃんと声上げてもいいんだなって、すごくこう勇気をもらえる空間でもあったんですね。
そうそう、可視化するって大事なんですよね。
そうなんですよ。で、その光景をガザでお世話になっている方々に送ったら、あ、まだ私たちのことをケアしてくれる人たちがいるのね、
まだっていうね、
そう、まあ、そう言わせてしまっているこの4ヶ月っていうこの苦しさもありますけれども、やっぱりこうして声を上げることって無駄ではないんだなと、必ずそれは届くし、何かしらの力になるし、実際にいろいろと世界は動いてきているって、そういうことも実感する機会になりました。
あ、みーちゃんさんが今、はい、YouTube のコメント欄で新宿でも行きましたっていうね、こうコメントをいただいていますね。
あ、三倉餃子さんも、
あら、
うん、ランタウ M さんも、あ、皆さんいらっしゃったんですね。
あらあらあら、
はい、
ね、でもなかなかちょっと知り合いをこう見つけるのも大変な、ね、こう空間になってたと思いますけれども、はい、もうそれぐらいにこう人が集まっている
場でもあったんですけれども、
はい、前にですね、これは入管法のデモの時なんですけれども、この番組でもこうおなじみのシアロガイおじさんことエモヤンが、うん、はい、何のこうインタビューだったかな、インタビューにこう答えてて、なるほどなっていうふうにこう思ったんですけれども、はい、例えばこう日本で群れるで、群れになるの、こう群れるんですね、うんうんうんうん、すごいなんか悪いことの代名詞みたいにこう言われる、
不良が群れるみたいな、
ね、あ、なるほど、そういう、こう言葉でもね、はい、使われるかもしれないですし、まあ、なんかこう同調圧力にこう変な同調圧力になってしまったりっていうことになると、まあ ネガティブなこう言葉だと思うんですけれども、一方で群れるって大事だなってこうイムヤンが言ってたんですよね、うん、で、あ、もやもやっとこうおかしいなって思ってるのがこう自分だけじゃないんだっていうふうにこう確認し合う、こう空間だったり、はい、あ、声を出すっていうことはこう悪いことじゃないんだ、必要なことなんだっていうふうに、うん、なんかこう連帯し合う場として、なんかこう群れることって時には大事なことなんだっていうふうに言ってた、はい、そうだよねっていうふうにこう思ったんですよね。はい、そうですね、
民主主義の一つの手段ですからね。
うん、あの、私もですね、あの先日あの駅のこう近くを通っていた時に、はい、たまたまお二人だけであのストップジェノサイドのプラカードをこう持って立っている方がいて、やってらっしゃる方いますよね。で、思わずこう声をかけたんですよね、はい、でそしたらなんかプラカードにこう吸い寄せられるように、うん、あ、私も私もってこう何人も何人もこうたまたまね、こうその私がこういる間にもこう声をかけてくれる方がいたりですとか、はい、あとあのなるほどと思ったのが、そこで即席のステッカー交換会になったんですよ。
ステッカー交換会、
はい、私はですね、あのパレスタインっていうふうにこう書いてあるステッカーで、あのこれは猫ちゃんかな、猫ちゃんらしき動物がスイカを手に持ってるっていう、こうステッカーで、はい、うん、なんかこう自分たちが持っているこうメッセージ性のあるものをちょっとこう交換してみましょうよなんていう、そういう交番にもなって、
はい、
なるほどなというふうな、あのこういうやっぱりこうエンパワーメントのこう仕方っていうのがあるんだなっていうことをこう感じましたね、う
ん、はい。そんな中、世界ではどのような動きがあるかといいますと、うん、先日20日、昨日ですね、国連安保理、国連安全保障理事会でパレスチナ自治区ガザ地区での即時停戦を求める決議案の採決というものがあったんですね。で、あのこちらアメリカが拒否権を行使したために否決されてしまったんですけれども、
いや、これさあね、はい、もっと死ねってことなのかっていう、
ここで否決かと、
うん、
まあ、理事国15カ国のうち日本を含む13カ国が賛成で、イギリスは棄権ということで、まあ、そこでもまたこうイギリスの態度が垣間見えるなというところだったんですけれども、日が変わって本日ですね、入ってきたニュースによると、今度はアメリカが一時停戦を求める決議案を安保理に提出しているんですね。
一時停戦、
うん、そう、シーズファイアというか一時停戦では、
ポーズ、シーズファイアというかポーズですね。
そうですね、停戦ではなく一時停戦か、うん、はい。で、この一時って何なんだろうって、そこになんでそういう、ね、不対的に形容詞をつけなければいけないんだろうか、これだけの人が殺されていて、すでにどのような戦争犯罪が行われているのかということもいろいろ明らかになってきている中で、やはりこれは一旦少なくとも一時停戦はすぐにでも行い、その後調査を行い、何が起きているのかということをはっきりとさせないままに進行を続けていくということはもう本当にありえないですよね。さらなる虐殺を続けていくという行為になってしまう。
そうなんですよね。やっぱりこう今求められているのは、何度もこの番組でもこうお伝えしてきましたけれども、一時的なポーズではないんですよね。人道的なこう一時休戦っていうのは、それだけ聞くと聞こえがいいですけれども、まあ今だったらこうパンあげるよ、1週間後にあなたは虐殺されるかもしれないけどねっていうのが、どれだけ残酷なことなのかってい う, こうことですよね。で、本当にこう一刻も早くこう停戦をすることで、停戦をしてあらゆるこう戦争犯罪を徹底的にこう調査をすること、まあ、今国連などが指摘をしているのが、はい、これはガザにこう限らずなんですけれども、パレスチナのこう女性たちに対する、まあ、レイプを含むこう、まあ、性犯罪、性暴力のこう問題ですよね。これが多発しているのではないかということで、今国連から情報が出てきているのが、こう女性たちに対するその暴力で、ただ実はですね、私たちもこう触れたことがある証言なんですけれども、実は男性の中にもこう拘束された時に性暴力をこう受けたとい う, こう証言が、はい、まあ、これ本当本当に証言することがこう難しいことなので、表に出づらいんですけれども、こう、まあ、勇気を出してこう証言をしている方がいらっしゃったりするんですよね。で、性暴力の問題って、まあ、これは日本のこう戦争下で の, そ の, 戦時性暴力の問題でもこう矮小化されてしまうことがあるんですけれども、例えばまるでこう性欲だけのこう問題かのように、性欲の問題であるかのようにこう矮小化されてしまうことがあるんですけれども、実はこうして軍事侵攻だったりこう虐殺の現場でこう用いられる性暴力っていうのは支配の道具なんですよね。 で、尊厳をこう徹底的にこう踏みにじって、で、助けてとか、自分はこんな被害があったというこう声をこう封じていくこと、で、声を封じることによってこう支配をしていく、コントロールをしていく相手をっていうことで、そうした意味でも停戦をして、で、これも含めた徹底的な調査っていうのをこう求めていかなければならないというふうに思います。
YouTube でも大山誠さん、今すぐ停戦したとしても、その後何十年、ひょっとしたら何百年も残る傷跡になる。そうなんですよね。そのような本当に痛みや傷がすでに今生まれている。これからも引き続きガザの現状に対しては声を上げていきたいと思っています。
あ、リバティさんから、民の群れると権力者の黙るは全く違うからね。諦めないよ、ずっと見ている、聞いている。本当にそうですよね。さあ、このガザの問題でも、これはたびたび皆さんにこうお伝えしてきたことなんですけれども、こうした問題というのは、やはりこう非人間化とかこう差
そうです
別
ね。
の問題から始まりますよね。
殺していい集団なんだ。私たちとは違うんだ。その線引きから始まっています
だからこそ、気づいた時に歯止めをかけていかなけ
よ。
ればならないということで、今夜のテーマは SNS 差別書き込みと公人の責任ということで、ゲストは後ほど弁護士の北村聡子さんをお迎えしていきたいと思っています。で、公人の責任というとね、例えばこの配信の中でも杉田水脈議員の、差別発言だったりですとか、伊藤詩織さんに、もう後進っていう国会議員っていう立場で、で、伊藤詩織さんを、誹謗中傷するようなこう書き込みに繰り返し、執拗にこう、いいねを押してたっていうことが、詩織さんのね、勝訴で確定をしましたけれども、でも実は杉田水脈議員だけではなくて、地方議員だったりですとか、いろんなこう後進にこう求められてくるこう責任です。で、ゲストコーナー、本当はですね、もう少し早くお伝えするつもりだったんですけれども、あと5分ほどお待ちいただいて、で、入っていきたいと思います。で、ここからお伝えすることに関してはですね、ヘイトの被害をこう伝えるために、具体的な文言にこう触れていく箇所があります。あらかじめお伝えをしておきたいと思います。ご注意いただければと思います。で、メッセージですね、すでにたくさん
ありがとう
YouTube
ご
の
ざい
こう
ま
コメン
す。
ト欄でいただいているんですけれども、YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸
よろしく
い
お願
で
いいた
す。
します。
さあ、今日のですね、テーマに入る前に、一つ皆さんにお伝えをしておきたいことがあります。実はですね、私自身が続けてきました、差別書き込みに対するこう訴訟、これの高裁判決が今日出されましたので、そのご報告をしたいと思います。本当にこう支えてくださった皆さんに、改めて感謝をこうお伝えしていきたいと思いますが、経緯を少し皆さんと一緒にこう遡っていきたいんですけれども、この配信の中でも何度かお伝えをしていることなんですけれども、私の父がですね、私が中学2年生の時にこう亡くなったんですが、で、その後にこう戸籍を見て、で、亡くなった父親がこう初めて在日コリアンだったということを知るんですよね。で、父親がどんなふうなこう生き方をして、家族はどこからやってきたのかっていうことをたどる旅をこの数年、続けてきたわけなんですけれども、そのことに関してこう、ダイアログフォーピープルのこうサイトに掲載した記事に対して、残念ながらこう、私だったりですとか、私のこう父に対するこう、父の出自に対するこう差別書き込みというのがこう連なってしまい、ただそれはもう、ほとんど、もう、ほぼ全部って言ってもいいと思うんですけれども、匿名なんですよね。で、相手が誰だかわからない。で、違法性を問える書き込みというのはこうたくさんあったんですけれども、その中でもなんとかかろうじて相手を特定することができた、書き込み者に対して訴訟を起こしました。で、2名ですね、訴訟のこう対象にしていたんですけれども、そのうちの1名のこう裁判がまだ続いていました。というのも、昨年のこう6月にこう1審判決が出て、勝訴、こちらのこう勝訴という形で、相手のこう書き込みのその違法性というのは認められたんですが、相手がまず控訴してきたんです
そう
よ
なんで
ね。
すよ。
ね。 ということで、ああ、まだ裁判続くのかというふうに、こう、まあ、ここまで裁判を続けてきましたが、結局、その、まあ、控訴をしてきた、まあ、その差別書き込みをしてきたこう相手は、一審、二審ともに、一回も法廷に現れなかったですよね。
なので、わからないんですよね、こちらからは。一体どういう人物なのか、何歳なのかもわからないですし。
いや、なんか、本当にこう、当て逃げのようなことですよね、これって。なんか私はあなたのこう、まあ、感情のゴミ箱ではないんだけどなっていうことを、ね、なんかこう届けたかったんですけど、そもそもこう相手が来なかったということもあって、まあ、姿形がわからないまま裁判が高裁判決まで出されました。で、今回はですね、一審のこう判決をそのまま引き継いだようなこう形でしたよね。まあ、おかげさまで私たちのこう勝訴という形で、相手のこう書き込みのこう違法性が認められ、まあ、裁判って本当にこう、まあ、さまざまなこう労力が費用を含めてこうかかるんですけれども、まあ、賠償がまあ33万円ということで、ね、なんか、こう、この賠償で、こうまだマシな方だよっていうふうにこう言われたこともあるんですけれども、やっぱりこう自分が被害を受けた、それ以外に手段がないから、こう裁判にこう訴えるっていうことが、これだとやっぱりできない
そうなんです。
ん
被
で
害
す
者
よ
本人が
ね。
まずこう声を上げるということのその大変さ、もう僕は本当に安田さんのこう周りで今回の裁判をこうサポートするという側でしたけれども、本当にこんなに膨大なエネルギーも時間もかかるんだなと思いました。
今回のこう裁判ではですね、まあ、さまざまなこう課題もこう浮き彫りになったんですよね。で、確かに私が受けたこう書き込みっていうのは、差別的な表現であるということはこう認められたんですけれども、差別的な表現で侮辱したということで、で、例えば、まあ、ヘイトスピーチ解消法のこう2条、これが差別的言動にこう当たるのか、この2条にこう照らしてこう差別的な言動にこう当たるのかっていうところだったり、まあ、差別されないこう権利をこう侵害するから違法なのかっていうところまでは、そこまではこう認められなかったっていうこともあり、こう、まあ、現行法のこう限界みたいなものがこう見えたというところでもありましたよね。ちなみに、ね、ちょっと一部のこうメディアで、なんか差別と認められなかったみたいな見
見
出
出
しが
し
つ
が
け
こう
られ
出
て
て
し
た
まっ
のか。
て、なんかそれがこう一人歩きして、これは差別じゃないみたいな感じで、一部のネット界隈でなってしまってるんですけれども、それはこうミスリードなので、こう明確にお伝えしておきたいと思います。相手のこう投稿というのは、まあ、差別的表現としてはこう認められてはいるんですけれども、まあ、解消法2条のこう差別的言動とか、差別されない権利っていうところまでこう踏み込んだ判断がなされなかったっていうことですよ
判
ね。
断をしなかったということですよね。もうちょっと踏み込んで差別とは何なのかということを訴えられたらよかったんですけれども、この判決をもって、なかなかそうしたところにこう踏み込む、勇気を持った裁判官、勇気を持ったっていうのかな、
まっとうな
本当
ね、
に
司
まっ
法
とうな
が。
司
まあ、
法がまだまだ。
でもやっぱり、まあ、司法がまだまだっていうこともあるんですけれど、司法が寄って立つ、やっぱり法律が不十分っていうことですよ
そうですよ
ね。
ね、根
まあ、
拠法が。
もう包括的な差別禁止法もないし、で、まあ、包括的な差別禁止法をこう作るということもこう第一歩なんですけれども、でもやっぱり誰しもがこう裁判にこう訴え出られるかって言ったら、そんなことはなく、だからやっぱり、もうずっと言われてますけれども、まあ、独立した、政府から独立した、まあ、人権救済機関が、これもう何十年もね、国連からこう作るべきではないですかっていうふうにこう言われてるんですけれど、なんか検討という名のこう足踏みをずっとし続けているわけですよね。だからいつまでもこう被害者の、もうなんかもうとにかくこう労力とか、こう、まあ、費用面でのこうマイナスとか、そういうものを覚悟で、それでも裁判やるっていう、こう自助努力とか、あるいはそのもう我慢するっていうこととかにこう頼る現状ではない形で、法整備自体をこう前に進める。で、それってやっぱりこう誰しものこう安心安全にとって必要なことなんだよっていうことを、まあ、改めてこの裁判を通して、ね、お伝えできればと思っていました。もやもうこれは皆さんもこういろんなところでこう実感をするところじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、 SNS がもう今や殺傷力を持ってる道具 なんですよ。
はい、実際に多くの人が死に
追い込まれています。からいつまでもこう表現の自由っていうことをこう思考停止をしてこう盾にして、で、まあ、あの加害行為がこう放置される、加害者が野放しにされるっていうことではない形での社会の土台を作っていきませんかっていうところをこう改めてね、皆さんにも投げかけてみたいなというふうに思います。さあ、今日はですね、実はもう一つご報告をすることがありますので、ここからゲストの方と一緒にご報告をしていきたいと思います。弁護士で、今回私のこう代理人もこう務めていただきました北村さと子さんをお迎えしたいと思います。北村さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。まず最初に北村さんのプロフィールを私からご紹介していきたいと思います。北村さんは東京弁護士会の外国人の権利に関する委員会、日本弁護士会連合会、日本弁護士連合会、国際人権問題委員会、日弁連ヘイトスピーチ対策プロジェクトチームなどにご所属です。国連人権差別撤廃委員会による日本政府の報告書の審査に提出する、日本政府報告書審査に提出する日弁連の報告書であったりですとか、あるいはヘイトスピーチ禁止法の制定を求める日弁連の意見書作成などに携わっていらっしゃいます。東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例に基づく審査会の委員でもいらっしゃいます。ごめんなさい、ちょっとところどころ詰まってしまって、北村さん申し訳ありませんでした。
いえいえ、なんか長々とした名称が多くて申し訳ありません。
そうなんです、失礼いたしました。ということでですね、まず改めて皆さんにこうお伝えをしていきたいと思うんですけれども、はい、ここからヘイトスピーチ の具体的な文言にこう触れていく箇所があります。あらかじめ皆さんにはこうお伝えしておきたいと思います。ご注意ください。まず私の方からですね、北村さんに代理人をお願いすることになった経緯についてお伝えをしようと思うんですけれども、北村さと子さん、そしてこの、配信に出演もしてくださっている児玉浩一弁護士、お二人に、代理人をお願いして、進めてきた手続きがありました。でまずこれ2022年の夏にこう遡るんですけれども、皆さん2022年の夏といえば覚えていらっしゃるでしょうか。安倍首相のこう国葬をどうするのかっていうことで、まあ、新聞、テレビ、メディア、いろんなところでこう、まあ、それがこう取り上げられて、大きく取り上げられていた頃なんですけれども、7月24日の TBS のこうサンデーモーニング、私が、まあ、コメンテーターをこう務めてきた番組ですね。でそこで、私がですね、このまあ、民主主義にこの国葬をこう行うということは、民主主義とはこう真逆のこう選択ではないかということをこう発言しました。で当然これはその社会の中でのこう発言で、公の場でのこう発言なので、まあ、論評だったりですとか批判のこう対象になるということはもちろんなんですけれども、まあ、中にはその、まあ、論評とは言い難いものがあり、で東京 の中野区議を務める吉田浩一郎区議がですね、ツイッターで私のこう発言をこう発言について、まあ、私自身のことをこう降板させるべき等々こう書き込みました。でその投稿の後にですね、こう別のこう投稿をしているんですけれども、こうした文言でした。TBS サンデーモーニングのコメンテーター安田なつき氏、父親は在日コリアン2世で元韓国籍、後に日本国籍を取得ということ で私の父がですね、日本国籍をこう取得した後に、まあまあ、投票するこう権利をこう得たわけ でその毎回のように私自身をこう、まあ、連れて投票所にこう行っていたんだよっていう、そういうこう記事をこう書いたことがあったんですけれども、まあ、それをこう引用する形で先ほどのこう書き込みをしてきた。それに対して、まあ、ずらーっと、差別リプライがこう並んだわけですよね。でまあもしかするとこの差別のこう問題をこう注目している方々はですね、吉田浩一郎氏が、まあ、普段から非常にこう排外的な主張を繰り返しているということはこうご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そうしたこうずらっとこう書き込 まあ、吉田氏のこう書き込みにリプライっていう形でこうそうだそうだっていうふうにこう連なる形で、書き込まれたものについて、実はですね法務局のこう人権侵犯のこう申し立てをしてその判断が出たということで今日はその判断についてのこう会見も行ってきました。すいませんちょっと前説明がこう長くなりましたけれども、あの北村さん改めてなんですけれどもこの法務局の人権侵犯、これはあの杉田水脈議員のこうブログの書き込みがこれは人権侵犯ですよねっていうふうにこう地方の法務局にこう認められたということで報じられて知っているという方もいらっしゃると思うんですけれども、改めてこれがどういうあの手続きなのかというところから教えていただけますか。
はい、これは人権侵害の救済を目的として作られた国の制度でして、管轄しているのは法務省です。うん、で人権を侵害を受けましたという人が、その各地に ある法務省の分局で、法務省の分局である法務局に行ってですね、被害をまず申告します。でそうすると、法務局の人たちが調査をして、で調査の結果、人権侵害がありますねと判断された場合には、まあ、救済の措置、が講じられるという手続きがあるんです、
うん、
で、まあ、救済の措置というものの中もいろいろバラエティがありまして、例えば関係機関を紹介する援助とかですね、
うん、
それから対立する当事者間の関係調整を行う調整とか、あるいは人権侵害を行った者に対して切示勧告をしたりとか、あるいは要請をしたりとか啓発告発と、まあ、いろいろ、まあ、措置はまあバラエティに富んでるということになります。
うん、
でこれは裁判ではないんですね。
うんうんうん、
ですからいい面としては裁判と違って手数料がかからないんです。
はいはい、
であと法廷のようなカチッとした場所で、まあ、審理するわけじゃないので、比較的使いやすい面もあると思いますし、うん、今言ったようにその措置の内容がバラエティに富んでるので事案に応じた柔軟な対応が期待できる制度設計になっている点も評価できるんですが、
はい、
一方で、まあ、裁判ではない限界としては判決と違ってその措置の内容に強制力がないということ、うんうん、それから、まあ、杉田さんの件でちょっと周知が周知力というか少し知られるようになりましたけれども、あんまり積極的に宣伝されていないのか、
そうですね、
知らない方の方が、まあ、圧倒的に多いと、まあ、そういうちょっとマイナーな制度かなという気はしますけれども、はい、
確かに今おっしゃったように、まあ、例えば本当にこう困っている人にこう利用してほしい、困っている人のもとにこう届けなければということをなった時にことを考えた時にちょっとと今のこう、まあ、周知力といいますか、多分こう初めて聞いたよという方もこう少なくないと思うんですよね。それを考えるとまだまだ周知としても弱いですし、本当にこれ必要な人にこう届いてるのかなっていうところからちょっとこう心配なところではありますよね。
そうですね、まあ、我々がいた東京法務局のその相談の窓口も、まあ、すごく分かりにくいところにありましたので、
うん
まあ、本当にこう分かりやすいところに降りてきてくれてるっていう、感じはしなかったです。
はい、どうでしょう、これ先ほど来ですね、例えば政府からこう独立した人権機関のこう設立っていうのが、まあ、国連などからこうずっとこう勧告をされているということは先ほどもこう指摘をしたんですけれども、まあ、いわゆるパリ原則にも基づくその人権機関ですね。でこうしたそのまあ求められてきた政府から独立したこう人権機関と、やはりこのまあ法務局のこうこのまあ人権救済のこう措置というのはやはりこう異なるものと言えるんでしょうか。
はい、全く異なります。最大の違いはパリ原則に基づく人権機関というのは政府から独立していること、これが最大の肝なんですね、
うん、
というのは人権侵害というのは私自身によっても起こりますけれども、国家機関による人権侵害というのはより深刻です、
うん、
それを国家機関が判断するというのはお手盛りになってしまう危険性がありますので、うん、やはり独立性というのは非常に重要なんですが、先ほど申し上げたようにこれ法務省が管轄している制度で、まあ、国家機関の中に今その制度を作っているという点でまず全く違うということ、それからもう一点は権能ですね。機能、パリ原則に基づく国内人権機関というのは、
うん、
人権救済だけではなくて政策提言とか、あるいは法執行官、警察官とか検察官とか裁判官に対する人権教育、それから国連に対する カウンターレポートに、日本の人権状況はこうなってますというような、そういう
ん。
レポートを提出するとか、まあ、そう、国際協力機構といった機能といいますけれども、まあ、そういった機能を兼ね備えていなさいということになっているんですが、まあ、日本の法務省のこの制度自体は救済、その中の救済のみを担っているということになります。
なるほど。まあ、機能としても限定的ですし、やはりこう政府のこうから独立性がこうないという意味での、そうしたこう限界もあるということですか
はい、
ね。
そうですね。そこは非常に大きいと思います。
冒頭で皆さんにこうお伝えした通りですね、今回、その法務局が吉田浩一郎区議の書き込みに対する、まあ、リプライに、まあ、これ、このリプライの中でも、まあ、3日間で把握できるだけで92件の、まあ、差別書き込みが、少なくとも私たちからこう確認されたということで、まあ、うち5件は法務局にこう申請したときにすでに削除されていたんですけれども、このうちの49件の書き込みが人権侵犯、またはヘイトスピーチ解消法に基づく啓発対象として認定をされました。ちょっとここから具体的に文言にこう触れますけれども、じゃあどういうこう書き込みが具体的にあったのかというと、まあ、例えば私が安田というこう名前なので、安田の安をこう取って、アンさんがビジネス帰化ですねだったりですとか、気持ち悪いだったりですとか、日本国籍を抜いてさっさと帰れだったりですとか、まあそんなところですね。あとは汚染されている、汚染の線が朝鮮の線になっているだったりですとか、まあそうしたこれほんの一部で、他にもこうちょっとここでは皆さんにこうお伝えすることもこうはばかられるようなこう書き込みっていうのが、まあ、たくさんあるんですけれど、まあそうした書き込みが49件が人権侵犯またはヘイトスピーチ解消法に基づく啓発対象となったということで、どうでしょう、ちょっとざっくりとした聞き方にはなってしまうんですけれども、この判断そのものについては率直に北村さんはどんなふうに受け止めていらっしゃいますか？
そうですね。まあ、申し立て時には92件があったので92件にしたんですけれども、まあ、実際には判断までに、5件プラス8件とか13件、消えていたので、実質判断対象79件なんですね。で、79件のうち49件ですが認定されてるっていうことで、まあ、それを、まあ、良いというか悪いというかというのはまあ人によるかもしれないですけど、私自身は、結構広めに最初も網をかけて申し立てをしたというところもありましたので、そういう意味では漏れてしまったものあるけれども、きちっと認定すべきものを認定してくれてよかったというふうに受け止めています。
ただどうでしょう、これ、申し立てをしてから、まあ、申し立てをこうするっていうふうにこう動くっていうのも結構こう大変なことで、これだけの書き込みがうわーっとくると、もうまずどうしていいのかわからないっていうところもありましたよね。で、まあ、相談をこう北村さんたちにして、で、まあ、書き込みをこう収集してっていうところで、まあ、そこでこう時間もかかってしまうんですけれども、さらにそこからこう救済をこう申し立ててから最終結果を得るまで1年近くの時間を要しているということで、どうでしょう、このかかった時間については北村さん自身はどんなふうに受け止めていらっしゃいますか？
そうですね。裁判よりは確かに短いですし、そこで求められる書面の提出の量なんか見ても、裁判に比べたらですけど、被害者の負担は若干少ないとは思いました。ただ、裁判っていうのは、争いのある当事者がそれぞれの言い分を戦わせて証拠を出し合って、その中で裁判官が真実を探すっていう手続きですから、それおのずと時間もかかるわけですが、少なくとも本件についてはね、一つ一つの文言がヘイトスピーチに当たるかどうかを評価していただくだけの作業なので、それに、まあ、1年というか、まあ、そうですね、8ヶ月検討にかかって、それから削除したかどうか判断するのに3ヶ月っていうことなんですけど、それにしてももう少し結論が早く出していただけたらなと思ったんですね。で、まあ、なんでこんなに時間かかるのかなって、まあ、ちょっと考えてみたんですけれども、人権侵犯の申し立てって、まあ、いじめとか、騒音とかもいろんなものが来るわけなんですが、その中でも、ヘイトスピーチに関する案件はですね、ヘイトスピーチ解消法ができた後は、すべて地方の法務局は相談は受けるけれども、判断は法務省本省、 内部の特別チームが行ってるんですね。
こっちまでよいしょって本省の方に持ってくんですね。
あげるんです、はい、であちらがまあ判断をしてそれを地方法務局に下ろしてそれを我々が聞くという体制になってるんです。でこれは何でかというとヘイトスピーチ解消法が国に相談体制の確立を義務付ける条文があるんですね、解消法の中に、うんうん、でそれを受けて法務省の人権保護局の内部にそういう特別対応チームっていうのを作って人権侵犯でヘイトスピーチが来たらそこが判断しようということになったんですが、
うん、
その取り組みはいいんですけど、まあ、全国のヘイトスピーチ案件をたった一つのチームでなっている。しかもその人たちはそれだけのために採用された専属スタッフではなくて、
はい、
あくまで法務省人権保護局の通常業務の傍らこの被害チーム被害対応チームもやっているので、やっぱりそこがどうしても時間がかかってしまう要因の一つだと思うんですよね。で杉田水脈さんの件とか、まあ、今回の件で多少認知度が上がってそれはいいんですけど、それで認知度が上がってまた全国でですねヘイトスピーチに関係してこの申し立てがなされると、もうこのチームにで事案がまあ滞留してしまうのではないかと、ますます時間がかかってしまうのではないかということを私は心配していて、なのでやっぱりそれは申し立てを控えるって方向ではもちろんなくて、やっぱり対応チームの方が人員をもっと拡充して体制を整えていくっていうことが必要になってくるのかなというふうに思います。
なるほど、まあ、本当に差別のこう被害というのは潜在的にはこうもっとあるはずなんですよね。こう、まあ、冒頭でもこうお伝えしてきましたけれども、やはりこう SNS が、まあ、現状のこう制度の中ではやはりこうもう、まあ、殺傷力を持つぐらいのこう、まあ、力をこう持ってしまっている。でそれがこう野放しになっているということを考えたときに、なんかこの、まあ、そこにこう一つのチームに挙げて、しかもこう専属ではないというところで、まあ、制度的なこう限界もあるのかなと思うんですけれど、時間がかかっているということにもこう関わってくるかと思うんですが、例えばその今回その人権侵犯として認定されてたり、まあ、ヘイトスピーチ解消法のこうに基づいて啓発対象になった49件のうち、これ、まあ、削除要請がこうなされる、でも法務省から、削除要請をしたうち実際にこう削除されているのが実は3件に満たないんですよね。まあ、これはツイッター側のこう大いなるこう問題っていうのもこうあるのかもしれないですけれど、これどうなんでしょう、こう法務省のこう手続きにこれ自体にはこう強制力は特にはないということなんですかね。
そうなんですね、これは強制力のない手続きで、あくまでその削除を要請している、要するにお願いベースなので、あとはプロバイダーの判断になるんですね、削除するかどうかっていうのは、ただプロバイダーはもちろんその定款約款というものを持っていて、でその約款の中にはそのある一定の書き込みをした場合には削除しますっていう条文があるはずなんです、
はい、
で通常そういうところにその中には差別的な言動というのが入っていて、で総務省が作ったそのモデル約款にもヘイトスピーチ解消法の2条に該当するような差別書き込みは削除の対象になるっていうのが規定があるので、ですから法務省がそのヘイトスピーチですよっていうふうに、まあ、情報提供をしたら本来プロバイダーは削除すべきで、で YouTube なんかは法務省が要請したときには他の通報よりも優先的に対応するっていうふうに方針を掲げているらしいんですけれども、まあ最近は特にツイッター社の反応が悪いということで、私も今回のこの数字には驚きました。
そうなんですよね。まあ、例えばその時間がかかるっていうこと自体が自分に対するこう矛先を向けたこう、まあ、書き込みがずっとネット上にこう残る、誰でもこう見ることができるっていうことで常にそこにこう扇動性があるわけなんですよね。それ自体も非常にこう深刻だと思いましたし、かつまあ、この削除要請っていうものがこううまく機能していないとなると、でこれどこにどう助けを求めていいのかっていうことがやはりこう分からなくなってしまうなというふうに思うんですけれど、さらに私が実際にやってみて非常にこう気になったのが、これなんかその判断が非常にこう不透明だなというふうにこう思ったんですよね。まあ、例えばその不認定ですよっていうふうにこうされたまあ、表現について、じゃあなんでこれは人権侵犯として認められないのか、その不認定理由がその法務局から教えられない、で認定された表現についてもじゃあ人権侵犯の中のこう何にそれは分類されたんでしょうか。例えば、まあ、差別的な発言なのか侮辱なのか、まあ これ名誉毀損なのかプライバシー侵害なのかいろいろあると思うんですけれども、これがなぜ人権侵犯として認められなのかられたのかっていうことも知らされず、まあどっちにしろ知らされないっていうことですよね。この不透明さについては北村さん、改めてこの過程をこう辿ってみていかがでしたか？
そうですね、最初に申し立ての時に担当者の方と面談した時も、これ仮に判断してもその理由は教えられませんって言われましたし、結果が出た後にもう一回面談に行ってますけど、
あ、北村さん
けれども、吉田さんと一緒にね、その時もやっぱり同じ質問したけど、やっぱりそれは答えられないんだっていうことなんですよね。はいはい、
今ですね、一瞬だけ声が途切れたところがあったので、ごめんなさい、
大丈夫ですか？
今のところもう一回ちょっと繰り返していただいてもいいですか？すいません、
はいはい、すいません、まあ、申し立て時に法務局の担当者と面談した時も、うんうん、結果が出た後に面談した時もとにかく理由は言えないと、不認定の理由も認定の理由も見えない、個別の理由は言えないっていうことを言われて、
うん、
で聞くなら本省に聞いてくれって言われてじゃあって言って本当に法務省にまあその予防書のような形でレッターを出しまして、それが1ヶ月ぐらい、うん、約1ヶ月前なんですけれども、そのなんで認定理由を教えられないんですかっていう質問は出してまして、うん、1ヶ月をめどに回答してくださいというふうにお伝えしているのがまだ来てません。でやっぱりこの制度をね、その申し立てをしている被害者本人にとってより納得感のあるものにするためには、
うん、
被害者に対して出された結論の理由を知る権利が保障されて叱るべきだというふうに思うんですね、
うんうん、
で法務省がどのような表現行為をヘイトスピーチと判断しているのか、具体的な事例を通じて明らかにすることっていうのは、ひいてはヘイトスピーチを解消するための啓発にもなるというふうに考えるので、うんうん、まあ、この点はもうちょっと説明が欲しいところですよね。
おっしゃる通りですね。なんかこの不透明さ、なぜっていうところがこう私たちこう知らされないこうブラックボックスの中のこうまんまっていうのが何ともこう歯がゆいなというふうにこう私自身もこう思ったんですけれども、YouTube でもさまざまコメントをいただいていますが、トマトさんから、X 投稿、今のまあ現 X、旧ツイッターですね、の投稿の削除基準も分かりません。確実にアウトな投稿が削除されないケースが多すぎますということで、プラットフォーム側のこう、ね、問題でもこうあるんですよね、これって。で、それからマヤ F さん、法務省は何でも答えないなんですねっていうことで、まあ、入管の問題やってるとね、本当にそこが、うーっと思うところがこうたくさんあったりしますし、それから肉田餃子さん、いつも美味しそうなお名前でありがとうございます。ネットヘイトやったもん勝ちじゃないかというね、その、まあ、本当にその通りなんですよっていう、こうコメントをいただきましたけれども、どうでしょう、その今肉田餃子さんがこうおっしゃってくださったように、まあ、こういうことを踏まえると、まあ、被害を訴える側を迅速に救済をするっていうことの仕組みとしてはやっぱり不十分なんじゃないかなというふうにこう思うんですけれども、その点北村さんいかがでしょう？
そうですね、まあ、今の法務省の対応チームの皆さんは比較的積極的に認定しているというふうに思ってます。で、まあ、国会議員である杉田さんに対しても認定をしたというのは非常に良かったというふうに私は評価しています、うんうん、ただ政府から独立性がないという中で、しかも彼らは国家公務員なので数年おきに入れ替わるんですね、
うんうん、
人事異動で、だから専門性を築くこともできないし、もしかして今のチームの人たちがいなくなって 2,3 年後には全然違う判断が出るのかもしれない。担保がないわけですよね、
はい、
あの時だったら認定された文言がなんで今回申し立てたら認定できないんだ、それは理由不開示なんで、そこは不透明なままです、
うんうん、
ですからやはり政府から独立性が担保されて専門性のある人たちが常に判断するということが、まあ、出発点ということになると思いますし、うんうん、まあ、今のままでは人員確保も本当に不十分だというふうに思います。
本当にこの、まあ、救済のこう枠組みとしてこう不十分というところが、まあ、実際にこう手続きをやってみるとやはりこう浮き彫りになってくるなというふうに思ったんですけれども、
そうですね、1点よろしいですか？
はい、お願いします。
やっぱりやってみて驚いたことのもう一つなんですけど、
はいはい、お願いします。
3件しかその削除されてないっていうところに関係するんですけれども、うんうん、その 私、削除要請って、なんか法務省のハンコついた文書で、特別送達みたいな形でですね、その各プロバイダーに郵便で送られるものだというイメージでいたんですけれ
同
ど
じく
も、
です、同じくです。
今回、終わってから職員と面談して知ったことなんですが、要するに通報の、ボタンありますよね、誰でも通報できる、
私も何度もやったことがあります
あ
よ。
そこを職員の方がポチッとやっているっていう、それがその法務省の要請行為であるということを知って、だからあなたたちがやるのと一
くり。
緒なんですよみたいなことを言っていて、
そうそうそう。
もうちょっと権威のあるやり方でやってくれたら、受け止める方も反応が違うんじゃないかと。せっかく法務省が認定しているのに、法務省が認定したってことが全然相手に伝わらない形で削除要請をしているということが分かって、そりゃあ無視されちゃうかもねっていうところがですね、非常にもったいないというふうに思いま
そう、いや、びっくりですよね。今
した。
YouTube のコメント欄でも白川徹さん、えーってなってますけど、ガイナックスさんも、なんじゃそりゃっていうふうに、いや、そりゃ消されないよねっていうふうに私もそれ思ったんですよね。そうそうそう、思い出してきました。最初にですね、この救済の申し立てをこうしたときに、これ北村さんがやり取りしたときに、担当者の方にこう言われたんじゃないかと思うんですけれども、自分でもできる手続きなんですけれど、なんか、こう自分でやらないんですか的なこと言われませんでしたっけ？
そうです、そうです。申し立てをするので、申し立てにあたって面談をしたいっていうことを申し入れた、その段階で、要するに申し立て、まだ前の段階で、本当に申し立てするんですかみたいな感じで、その、あのほあの自分でもできますけど、削除はみたいなことを言われて、いや、でも件数が多いからやるとか言って、私、言い張って言ったんですけど、まさか結論、最終的なゴールがポチッとだったとか。
思わないですよね。これ聞いてくださってる皆さんも、なんか差別書き込みをこう、見かけたときに、通報したりっていう経験、ある方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですよね。こう、通報する、これはヘイトスピーチである、送信みたいな形で、それを、まさかこの法務局のこう手続きで、同じことをやってるとは思わなかったですね。
そうですよね。本省の人がわざわざチーム組んで、何ヶ月も検討した結果が、うちっていう
ポチ
ところが そのバランスの悪さたるやって感じですよ
い
ね。
やー、本当になんか、いや、ポチに集約されるのかって、私もちょっとね、膝からこう崩れ落ちそうになったんですけれども、そのね、制度的なこう限界っていうのもこうありつつ、ちょっとやっぱりこう考えなければならないのが、今回のこう申し立てには、実は吉田区議のこう、元のこう投稿ですよね、書き込み自体の実は判断っていうのがこう含まれていないんですよね。で、これだけ、92件申し立てて、で、49件がこう認められるっていう、少なくとも49件は人権侵犯、もしくはヘイトスピーチ解消法に基づく啓発対象だよっていうふうに、私たちが確認できている範疇の中だけでもこれだけ認められたっていうことなので、どうでしょう、やっぱりこう引き金をこう引いたっていうことでの、吉田氏のこう元のこう書き込みのこう扇動性については、北村さん、どんなふうに捉えてますか？
まず安田さんがその安倍元総理の国葬に反対したと、それのコメントについて、こう、サーモニアはこの稚拙な出演者を降板させるべきという強い非難の言葉を向けて、その翌日に何も言わずに唐突に安田さんのお父さんが在日コリアンだというルーツを明かす。つまり、これって安田さんの政治的発言はその民族的ルーツから来てるんですよねということを暗に言ってることは誰もが分かるわけです。だから実際その日から3日間で92件の攻撃的なリプライがぶら下がったわけです。このぶら下がりを見れば、扇動の効果があったことは間違いない、証明されてますよね。じゃあ、扇動の目的があったかどうか。目的っていうのは内心ですけれども、でももしなかったんであれば、そんなとんでもないヘイトスピーチが大量にぶら下がってしまった時点で、驚いて、いや、自分のツイート急いで削除して、そういうつもりはなかった、皆さんもそういうツイートしないでほしいという積極的な呼びかけをしなきゃいけないですよね、区議たるもの。ところが彼はそこまでやらなかった。それは彼の思惑通りだったからだと考える方が自然ですよね。ですから、目的もあるし効果もあったというふうに私は考えております。
本当に、今日のですね、実は記者会見の中でもこうお伝えをしたことなんですけれども、やっぱりこれをこう、例えばこういうこう書き込みをして、でこういうリプライが連なっているということをこう予見してやってきたのであれば、こう、非常にこう悪質ですよね。で、 や予見できませんでした、本当に予見できませんでしたっていうふうにこう言い張るんであれば、なんかそれもこう予見できない人がもう先々まで見て条例とか作んなきゃいけない、区議やってて大丈夫ですかっていうこうところにこうなってくると思います。まあそういう意味でもこういろんなこう問題をこうはらんでいるんですけれども、今のツイッターでもいろいろコメントをいただいています。ラブフィアーさんから、今日もクルドの件で5件ほど通報したが、効果が見えんのよな、もちろん区議は区に苦情を申したいというね、そんなこうコメントもいただきましたが、そうなんです、クルド人に対するヘイトスピーチものすごい今深刻なんですよね。実際にこう、まあ、ヘイトデモがこう、まあ、クルドの人たちがこう集まってこう暮らすようなこう街にこう来てしまったりですとか、ネット上でもものすごい勢いでこう増産されている。でも実はそこに、それをこう扇動したりこう煽ったりするような実は、まあ、地方議員だったりですとか、議員たちのこう存在というのもあって、まあ、より深刻だなというふうにこう思ってきました。どうでしょう、その、まあ、吉田区議にこう限らずなんですけれども、まあ、地方議員国会議員こう問わずですが、議員とかこう公人がこういう差別を煽るようなこう言動だったり、まあ、私あんまりこう犬笛っていう言葉をこう使ったりしないんですけれども、まあ、そのここに立たていいターゲットがいるぞっていうふうにこう旗振りをこうするような行為というのは、その影響というのは北村さん改めてどんなふうにご覧になってますか？
やはりですね、公人の発言というのは影響力があるなというふうに思います。で、そのこれだけリプライがついたのはやっぱり彼が区議という、まあ、立場にあったからだというふうに思いますし、そういう影響力を本来であればより良い社会を築くために使ってほしいと思うんですね。差別、それを逆にこう差別を扇動し社会を分断するために使っているというのは非常にとんでもないことであるというふうに思いますし、まあ、そういう責任の重さを考えると、まあ差別発言に対する対処としては、まあ、一般の方よりも公人によるものの方をより厳しく対処するような制度が必要なんじゃないかというふうに思っています。
まあ例えばその杉田水脈議員にこう関しては、まあ例えばその自民党が公認を辞めないとか、あるいはむしろその総務政務官とかでこう任命してしまって、でやはりこう要職にこう据えるだったりですとか、むしろこう差別をこうしっかりこう非難してこう対処するどころか、なんかこう真逆のこうことをしてきたと思うんですよね。で、まあ、こうした議員個人のこう問題ということもそうなんですけれども、議会かもしれないですし、あるいはその所属の党かもしれないですし、周囲がお墨付きを与えしてしまうようなこう、まあ、行動をしてしまうということも、北村さんやはり影響がありそうですよね。
そうですね、まあ、せっかく法務省が勇気を出してなのか分かりませんけれども、国会議員に対してもきちっと人権侵犯を認定したのに、それを受けた、まあ、自民党なり政府の対応があまりにも、まあ、生ぬるいというかですね、のらりくらりで、一般的に差別は悪いですねでは何にも何のメッセージにもならないわけですよね。でアメリカなんかでは、例えばヘイトクライムが起きると直ちに激しい非難の言葉を大統領が発します、白人至上主義者に居場所はないとかですね、まあ、そういうことを沈黙は共犯だとか、まあ、そういう、こう非常にこう本当の怒りに基づいた心のこもったメッセージを公人が発すれば、それは人々の心に届くし、そういった発言がやっぱり日本の政治家からなかなか聞けないのは残念だなというふうに思います。
どうでしょう、最後に伺いたいんですけれども、まあ、こうしたことをこう総合してこう考えたときに、こう、まあ、今これは一貫してこう私もこうお伝えしてきたことですけれども、まあ、差別を防いだりですとか、あるいは実際に被害が生じてしまった場合にこうどういう、こう対処をしていくのかということについて、まだまだこう制度としてのこう脆弱性というのがこうあると思うんですよね。で改めてこの社会の中でこの差別問題にこう向き合うとなったときに、どんな仕組みが必要とされているのかということを最後に北村さん伺えますか？
はい、まあ、昨年の5月に日弁連からヘッドスピーチ禁止法の制定を求める意見書というのを出してまして、まあ、その中で提案した制度設計というのは川崎の条例に、まあ、かなり近いですね。でまずヘッドスピーチを禁止した上で、まあ、独立した専門機関を設置して、でそこに、まあ、申し立てをした場合に調査が行われて、それで、まあ、ヘッドスピーチを認定した場合にはまず勧告をします。で削除要請とか勧告とかで、ここには法的拘束 力がない第一ステップで、それでもやめない場合には第二ステップとして命令、やめなさいという命令をします。でそれでも聞かない人には、まあ、罰金ということで、
うんうん、
科料ですね。日弁連の、まあ、意見書は行政罰である科料の制裁です。川崎市は刑事罰である罰金ですけれども、うんうん、まあ、いずれにせよそういう、こう、刑事罰なり行政罰を最終的には、入れたような、まあ、法律の制定っていうのが必要なのかなというふうに思っています。
本当に、どうしてもやっぱりこう、表現の自由ということがこう盾にされますけれども、やはりこう、表現の自由ってこう差別のこう自由じゃないんだよっていう、なんかそれにこう基づいた、法整備なりこう仕組み作りなりということがやはり北村さん急務になりそうですよね。
はい、おっしゃる通りです。表現の自由に対する配慮は必要ですけれども、うん、それは定義を明確化して、あと今言ったように手続きをきちっと厳格なものを踏むということで、きちっとバランスは取れます。
皆さんどうでしょう、これを聞いてくださって、やはりこう、まあ、表現の自由っていうのはこう確かにこう大切なことではあるんですけれども、でもじゃあ何でもかんでもこう自由かっていうと、すでにやはりこう差別がこう蔓延することによって、その矛先を向けられた側は萎縮したりですとか、あるいはその行動の変容を余儀なくされたり、こう自由を奪われているわけですよね。その非対称性をこう見据えた上で、見つめた上で改めて制度設計をこう組み立てていきたいなと私自身も感じています。ということで北村さん、本当にまあ、まずはここに至るまで伴走してくださってありがとうございました。今後もまた活動の中でお話を伺わせてください。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、はい、ね、後進のこう差別扇動の問題っていうのはこういろんなところにこうまたがっていて、先ほどもね、肉田餃子さんが難民移民フェスに嫌がらせしに来た議員もいたよね、
はい、
田中さんもですね、杉並区の、田中裕太郎区議のことについて触れていただいていますけれども、うん、そうしたことも私たちのこう配信の中でこう触れました。あとつぶっこさん、良い外国人悪い外国人と定義付けして、悪い外国人なんだから、叩いていいみたいな理屈に持っていっているのも何とかしたいって、うん、本当にその通りなんですよね。よくモデルマイノリティ神話みたいなことを言いますけれども、はい、マイノリティたるものこう貧困法制であれ、でその貧困法制であれば認めてやるよみたいなこうところですよね、はい、でも人権とか、これも何ともこう繰り返して言ってますけれども、人命もこう人権も人間の尊厳も何々してくれた人だから与えてやってもいいぞみたいな、うん、何かの対価として与えられるものではないよ、人権ってそういう正確なものじゃないよねっていうところは確認し合った上での制度設計でありたいなということは思いますよね。
はい、はい、そしてこうした差別が放置されると一体どのようなことが起こるのかということではですね、まあ、群馬県で強制動員朝鮮人犠牲者の追悼碑が今やもう取り壊されて瓦礫の山になってしまってるわけですけれども、このようなこう差別を生み出してきた歴史的文脈をどんどんどんどん消していく、それがどういうことなの、それってこれからまたさらにこう差別が起きた時に止めることができなくなっていきますよね。で、そうしたものが積み重なった先に今世界のあちこちで起きている恐ろしい殺戮があるのではないか、そのあたりまで考えて、今現在起きているさまざまなこの差別、まずはそうした被害の救済というものが求められますけれども、次世代に引き継いでいくための差別禁止法というものが求められているのではないのかなと思います。
さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方は Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。はい、この裁判についてもですね、本当にこうサポーターの方々に、ね、本当にありがとうございました。皆さんにこう伴走いただいたからこそ、まあ、高裁判決までこうなんとかこぎつけることができましたね。
はい、はい、そして D4P ではですね、今月2月1日からマンスリーサポーターとして新たにご登録くださる方を募集してまいりましたが、おかげさまで大変多くの方にご参加いただき、今日までに目標の50名を達することができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マンスリーサポーターになってくださった皆様、そして呼びかけをシェアすることなどでご協力いただいた方々も本当にありがとうございます。もう2月21日この時点でですね、50名を超えたということでですね、現在ストレッチゴールとして70人を設定しています。 引き続きご参加をお待ちしておりますので、もし迷われている方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、来週2月28日水曜日の放送ですが、戦争と言葉と題して、この配信では初登場です、日本文学研究者のロバート・キャンベルさんと一緒にお送りしていきたいと思います。すでに手に取られている方もいらっしゃるかもしれませんが、ロバート・キャンベルさん、はい、戦争後一周という、うん、ウクライナ の詩人の方がこう、まあ、いろんなこう方のこう体験にこう耳を傾けて編んだこう物語を翻訳し、さらにですね、ロバート・キャンベルさんご本人もこうウクライナをこう旅されて、はい、その記録もまとめて一冊の本にこうされています。で、ガザが非常にこう緊迫した状況で、もっともっとガザのこともこう伝えていかなければいけないし、報じられるべきだというふうに思っているんですけれども、うん、一方で現状の中でウクライナでもこう多くの人たちがこう避難生活を送っている、報じられる機会がぐーっとこう減りましたよね、うん、で、そうしたことをこう浮き去りにしないという意味を込めて、この戦争と、そしてそこから発せられる言葉について、ロバート・キャンベルさんとともに考えていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。